皆さんこんばんは、エリコです。このポッドキャストでは、日本語教師の私が、日本語学習者の方、そして日本語ネイティブの方になるほどと思っていただけるようなエピソードをお届けしています。今回は2024年最初のポッドキャスト配信となります。皆さん、今年もどうぞよろしくお願いいたします。前回の配信からしばらく時間が空いてしまった理由は、タイのバンコクに行っていたからなんです。久しぶりに友達に会うためにバンコクに1週間滞在していました。自分ではそんなに長い間だと思っていなかったんですが、実はバンコクに行くのは5年ぶりだったので、今回会うことができた友達の近況を聞いて驚くことも多かったです。近況というのは個人的な最近の状況や様子のことです。今は離れていても SNS でお互いの近況を知ることができますよね。長い間離れていると引っ越し、結婚、出産、転職などを SNS で知ることも多いかと思います。でもやっぱり SNS は SNS でしかないです。直接会って話すのとは全然違います。皆さんもこれには同感するのではないでしょうか。私にとってはバンコクは第二の故郷というくらい、多くの親友やお世話になった人がいますし、その方々とのたくさんの思い出があります。今の自分があるのは、あの頃の貴重な経験のおかげだと思っています。もともと海外に住むことなんて考えたことがなかった私ですが、バンコクでの9年間は私の人生の中でとても重要な意味があります。そんな思い入れのある場所、バンコクに5年ぶりに訪れるのでとてもワクワクしていました。皆さんもコロナの影響で親しい人や家族としばらく会えない状況が続いた後、久しぶりに会えるとなった時に特別な感情を抱いたのではないでしょうか。今回のバンコク滞在は1週間だけだったのですが、会いたい人に直接会って十分に話せて充実した滞在になりました。さて、帰りの飛行機はほとんど満席で、さらに深夜便だったので少し疲れが出たようです。帰ってきてから少し風邪の症状が出てきてしまいました。私はここ何年も風邪をひいていないので、ちょっと焦ってしまいました。私は体調が悪くて食欲がないときは、あえて食べないようにしています。その方が弱っている胃腸に負担をかけなくて済むし、食べ物を消化するためのエネルギーを使ってしまうと、悪い風邪の菌と戦うためのエネルギーが少なくなってしまうからです。皆さんは風邪をひいたとき、どんなものを食べますか？日本では一般的にはおかゆやりんごなどでしょうか。私は今回温かいスープを作ろうと思って、冷蔵庫の中や保存食の入っている棚を見てみると、去年の年末に明石の商店街ウォンタナで買ってきた昆布を見つけました。これは去年スープを作った時にスープの素を使ったらあまり美味しくなかったので、本当に美味しい出汁が出る昆布を買おうと思って買ってきたものだったんです。出汁というのは、肉、魚、野菜、キノコ、海藻などを煮出して、旨味成分を水に溶かし出したものです。日本では、椎茸出汁や魚のカツオ出汁、昆布出汁がよく使われているように思います。 私が去年買ってきたのは、北海道で採れる利尻昆布です。実は、日本の 95% の昆布は北海道で採れるそうです。日本は島国なので、多くの地域が海に面しているのに、昆布を生産しているところはほとんどが北海道で、他の 5% も北海道から近い東北のものだそうです。きっと質が良くて美味しい昆布が取れるということなんでしょうね。そんな高級な昆布を買った時はとてもワクワクしていたのに、お正月を過ごしてタイに行って遊んでいたら、すっかり買ったことを忘れていました。実はこの昆布、すごいんです。もう他の調味料がなくても、この昆布で出汁を取るだけで、しっかりと旨味が出て、スープや煮物が美味しくなるんです。今までいい昆布を買うことがなかったので、改めて本物は違う。と感じました。日本食は体にいいものが多いというのは定説ですが、もしかしたら昆布もすごく体にいいのではと気になって、実はいろいろ調べてみました。定説というのは一般に認められ確定的だとされている説のことです。まず、昆布は語呂合わせで喜ぶという言葉に似ていることから、縁起物としても知られています。例えば、お正月に食べるおせち料理に使われたり、婚約をするときに渡す贈り物である結納品の一つに使われたり、相撲を取る場所を土俵と言いますが、この土俵の中央には、怪我をしないようにという願いを込めて、昆布を含む米や塩などの縁起物が埋められているそうです。よろ昆布という語呂合わせだけで、昆布がこんなに重宝されているわけではありません。重宝するというのは、貴重なものとして大切にするという意味と、他にも、便利で役に立つ、便利なものとして常に使うという意味があります。昆布について調べてみると、栄養価が驚くほど高いことが分かりました。なんと、昆布に含まれるミネラルは、牛乳の約23倍で、カルシウムは約7倍、鉄分は約39倍も含まれています。皆さん、今これを聞いただけで、すぐにでも昆布を買いに行こうって思いましたよね。しかも昆布のミネラルは体内への消化吸収率が高くて、約 80% が体内に吸収されると言われています。その理由は海水の成分が人間の血液やリンパ液に似ているからだそうです。そして昆布は海のミネラルを吸収しますが、人間に有害なものはあまり吸収しないそうです。だから、他のミネラルが含まれる食品に比べると、効率よく体にいいものを多く吸収できるということなんです。また、昆布に含まれる色素成分、フコキサンチンは、脂肪が体に蓄積するのを抑えてくれるそうです。さらには、体脂肪を燃やすタンパク質 UCP1 を活性化させる作用があるので、油っぽい食べ物をついつい食べ過ぎてしまう人には嬉しい情報ですよね。それから、昆布を煮た時に出てくるネバネバする部分には、アルギン酸やフコイダンという海藻特有の食物繊維が含まれています。昆布にはこれらの含有量が多く、乾燥している時の重量の約 10% だと言われています。このアルギン酸とフコイダンは、 糖質や脂質の吸収を抑えて、コレステロール値の上昇を抑えてくれるらしいです。最後に、昆布の旨味成分グルタミン酸なんですが、脳を活性化させたり、生命活動を維持するエネルギーを作り出してくれます。こんなに栄養価が高く、健康を促進してくれる成分が多く含まれているなんて、今まで知らなかったので、目から鱗が落ちました。目から鱗が落ちるというのは、新たな事実や視点に出会って、それまでの認識が大きく変わる状況を表すときに使います。まさに、昆布がいかに体にいいかという事実を知って、昆布料理を見る目が変わりました。昆布といえば、料理の脇役のような存在だと思っていましたが、今となっては昆布は主役レベルでヒーローのような存在です。これは風邪をひいた時だけでなく、ちょっと疲れた時や体質を改善しようと思っている人にとっては注目せざるを得ない食品だと思いませんか？皆さんもぜひ昆布を見つけたら買ってみてください。料理はちょっとめんどくさいなぁという方にはいい方法があります。水に昆布を一晩つけておくだけで昆布水が出来上がります。この昆布水を朝にコップ一杯飲むと健康や美容にいいそうです。もちろんこの昆布水を出汁として料理に使うこともできます。風邪をひいたおかげで昆布がただ美味しい出汁が取れるだけでなく、とても体にいい食べ物だと気づくことができました。私は転んでもただでは起きませんよ。転んでもただでは起きないというのは、たとえ失敗した場合でも、そこから何か利益を得ようとするという意味です。体調管理に失敗しても、昆布に関する知識を手に入れて、今年も一年健康でいられそうな気がしてきました。皆さんが風邪をひいてしまった時はどんなものを食べたり飲んだりしていますか？いい情報があったらぜひ教えてください。YouTube チャンネルではこのポッドキャストでお話しした内容について皆さんとやり取りするライブ配信、エリコカフェオンラインを実施しています。もしよかったら YouTube チャンネルの登録をしてライブ配信に遊びに来てください。Instagram でも私の日常やレッスン情報をお届けしていますので、よかったらフォローしてください。YouTube も Instagram もエリコジュック、ERIKOJUKU でアカウントを検索できます。それでは今回も最後まで聞いてくださってありがとうございました。次回も聞いてくださると嬉しいです。ではまた。